2026年1月7日、火曜日。今日の東京は雪のち晴れ。最高気温8度、最低気温3度で、降水確率 50%。今シーズン初の雪予報で、積雪の可能性もあるらしい。外出する人は足元に気をつけてね。そういえば、昨日からラスベガスで CES2026 が開催中だね。今年は AI 端末がテーマで、NVIDIA のジェンスン・ファンさんが基調講演やったらしい。日本パビリオンも出展してるとか。まあ、僕は現地には行けないけど、ニュースで追ってる。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか。ベトナムの広告規制とか、Gmail アプリの肥大化とか、フォルクスワーゲンの物理ボタン復活とか。あと Go 言語の新しいバージョンの話も。じゃあ早速行ってみよう。最初の話題は、ベトナムでスキップ不可広告が禁止されたっていうニュース。ハッカーニュースで910ポイント、かなり注目されてた。これ、ベトナム政府が出した、デクリー342/2025っていう法令で、デジタルプラットフォームでの広告に関する規制なんだよね。具体的には、動画広告やアニメーション広告は、最大5秒でスキップボタンを表示しないといけない。静止画広告は即座にクローズできるようにする。あと、偽の閉じるボタンとか、紛らわしいアイコンの使用も禁止されてる。対象になるプラットフォームは、YouTube、Facebook、TikTok、Instagram、X、Twitch、あとオンラインニュースサイト。まあ、ほぼ全部だよね。施行時期は、広告法改正のロー75、2025が2026年1月1日から、で、この詳細規定のデクリー342は2026年2月15日から施行される。罰則も結構厳しくて、KOL とか、KOC、要するにインフルエンサーね。あと企業は広告開示義務違反で2000万から3000万ドン。日本円で約12万から18万円。デジタルプラットフォーム側は透明性不足で1億から2億ドン。約60万から120万円の罰金。24時間以内に違反広告を削除しないと、技術的なブロック措置も取られるらしい。ハッカーニュースのコメントでは、賛成派が、業界はストレートアップマルウェアだって言ってたり、必要な規制介入だって声があった。一方で懸念もあって、モンキーズ・ポー・カース。願いが叶うけど予想外の形で、みたいなことを言ってる人がいた。つまり、5秒広告を連続で複数表示されるようになるんじゃないかって。まあ、広告ブロッカー使えばいいじゃんって話もあるけど、法規制として国がやるっていうのは興味深いよね。Uブロック・オリジンとか YouTube ・プレミアムを使えば解決する話なんだけど、全員がそれを使えるわけじゃないし。ちなみに YouTube プレミアムは月14ドルで、計算によると年間48時間の広告視聴時間を節約できるらしい。時給換算でどうなんだろうね。次は、なぜ Gmail アプリは 700MB もあるのかっていう記事。これもハッカーニュースで311ポイント。Gmail の iOS 版、なんと 760.7MB。App Store のトップ100アプリの中で3番目に肥大化してるらしい。ちなみに Android 版は158から 185MB くらいで、iOS 版の約4分の1。比較すると、Apple 純正のメールアプリが 12.8MB。アウトルックが 428MB、WhatsApp が 223MB、Gmail は Apple メールの約80倍ってこと。じゃあ何がそんなに容量食ってるのか。まずローカライゼーション。60言語対応で約130から 150MB。これだけで相当な量。筆者によると、キーの重複排除と未使用言語の圧縮で 90% 削減可能だって。次に小ファイル問題。2万以上のファイルがあるんだけど、そのうち1万7000が 4KB 未満。iOS のファイルシステムは 4KB 最小アロケーションだから、100バイトのファイルでも 4KB 使っちゃう。これが積み重なって無駄になってる。あとはデッドコード。長年の開発で蓄積された未使用コードが削除されてない。Swift と Objective-C のメタデータの問題もある。Swift の全クラスに Objective-C のメタデータが生成されるし、マイナスオブジェクト C フラグを使うと、使われないオブジェクティブ C コードも全部バイナリに含まれちゃう。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、 Ubuntu 全体は 4GB プラスで動くのに、メールアプリが 700MB は異常だ、っていうやつ。あと、古いアミーガのメールクライアントは 1.4MB で動いてた、って。誰がデッドコードを削除するのか、っていう組織的な問題の指摘もあった。大企業では、デッドコードを削除しても評価されないから、誰もやらないんだよね。機能追加は評価されるけど、最適化やクリーンアップは地味な仕事だから。Android 版が 185MB で同等の機能を提供してるっていう事実が、iOS 版の非効率さを際立たせてる。次は、フォルクスワーゲンが物理ボタンを復活させるっていうニュース。ハッカーニュースで262ポイント。フォルクスワーゲンは2022年後半にテスラ風のミニマリストデザインを採用して、物理ボタンを大幅に廃止したんだよね。タッチスクリーンに統合したわけ。でも、それが大失敗だったって話。CEO のトーマス・シェーファーさんが、確実に多くのダメージを与えたって認めてる。ステアリングホイールのタッチセンシティブコントロールに対して大量のクレームが来たらしい。具体的な問題として、ID4 のオーナーが、60% の確率でフォグライトをつけようとするとデフロストマックスが作動するって言ってた。夜間の視認性問題とか、グローブ着用時に操作できないとか。もっと深刻なのは、意図しないアダプティブクルーズコントロールの作動で事故が起きて、クラスアクション訴訟になってる。ケースナンバーに、25CV-19555。で、物理ボタンが復活するモデルは、まず2026年4月にヨーロッパで発売される ID ポロ。これが最初に新世代コクピットを採用する。ID ニオールは2026年に生産者として最初に標準搭載。アメリカ市場では ID4 のリフレッシュ版とか、ID バズへの展開も見込まれてる。業界トレンドとして重要なのは、ユーロ NCAP の2026年規制。5つ製評価を取るには、5つの機能、ウインカー、ホーン、ハザード、ワイパー、緊急通報ボタンの物理コントロールが必須になる。研究結果も面白くて、タッチスクリーン操作は物理ボタンの2倍から4倍の時間がかかる。反応遅延は 57%。これ、血中アルコール 0.08%。つまり酔っ払い状態の 12% より悪いんだよね。つまりタッチスクリーン操作しながら運転するのは、酔っ払い運転より危険ってこと。ハッカーニュースのコメントでは、テスラのミニマリストアプローチを他社が盲目的にコピーしたけど、テスラは自動運転前提の設計だったっていう指摘があった。完全自動運転なら運転中に操作する必要ないから、タッチスクリーンでいいわけ。でも現状では自動運転なんて全然実現してないから、ドライバーが運転中に操作するわけで、それでタッチスクリーンは危険だと。あと、コスト削減が主な動機だったけど、ブランド評価を毀損したっていう批判もあった。マツダが物理ボタン維持のレジスタンスムーブメントをリードしてきたっていう評価も見た。昨日のエピソードで MacOS タホのアイコン批判の話をしたけど、なんかユーザーインターフェースの揺り戻しが起きてる感じがするね。デザインのためのデザインじゃなくて、実用性に戻ろうっていう動き。次は、Go 言語の新バージョン、Go1.26 のインタラクティブツアー。ロブスターズで77ポイント。まず言語仕様の変更として、入関数が式を受け取れるように拡張された。今までは入括弧タイプ括弧閉じでしか使えなかったけど、入括弧式括弧閉じで、その式の型へのポインタが変えるようになった。ポインタの初期化が簡潔に書けるようになる。errors.as タイプっていう新しい関数も追加された。ジェネリクス版のエラーチェックで、従来の errors.as より3倍高速で、アロケーションも削減される。パフォーマンス改善も大きくて、C5 呼び出しのオーバーヘッドが約 30% 削減。小オブジェクトのアロケーションが最大 30% 高速化。fmt.errrf でアロケーションが 92% 削減。GreenTGC っていう新しいガベージコレクターも実験的に導入された。8KB のスパン単位でスキャンして、10から 40% の GC オーバーヘッド削減を期待してるらしい。ただ、ドルトハブっていう会社が実測したところ、実質的なパフォーマンス差はなかったって、マーク時間に若干のリグレッションが観測されて、本番環境では採用しないって結論してた。シムドアーチシムドっていう実験的なシムド命令サポートも追加された。 AMD64 向け、あとランタイムスラッシュシークレットっていうパッケージで、暗号鍵のメモリ保護ができるようになった。フォワードシークレシー用。ロブスターズのコメントでちょっと批判的な意見があったのは、クリプト API の IO.Reader パラメータを無視するようになった件。グローバル変数への置き換えによって、並列テストが不可能になるっていう懸念が出てた。Go 言語つながりで、もう一つ。Go.sum はロックファイルではないっていう記事。フィリッポ・バルソルダさんが書いた。ロブスターズで46ポイント。これ、結構誤解されてる話で、Go.sum の本当の役割は、バージョン解決に一切影響しない Go チェックサムデータベースのローカルキャッシュなんだよね。暗号ハッシュを保持して、モジュールの完全性検証のみに使われる。他の言語、例えば NPM のパッケージロック .json とか、カーゴのカーゴ .lock とか、PIP のリクワイアメンツ .text では、マニフェストとロックファイルが分離してて、両方がバージョン解決に関与する。でも Go は違う。Go では、Go.mod が直接依存と推移的依存のすべてを正確なバージョンで記録してて、ミニマルバージョンセレクション、MVS によってロックファイルなしで再現可能なビルドを実現してる。Go.sum はセキュリティ目的だけ。依存グラフを分析するときは Go.mod を参照すべきで、Go.sum は解析対象外、golan.org/x/mod/mod ファイルライブラリか、gomodedit-json を使うといい。ロブスターズのコメントでは、Go の依存管理アプローチは他の言語より優れてるっていう意見があった。ロックファイルの歴史的経緯とか、ライブラリとして消費される場合のカーゴの挙動との比較なんかも議論されてた。Go はこのあたりの設計がシンプルで、僕は好きだな。まあ、Python の依存管理に比べればどの言語もマシだけど。最近は UV が出てきて Python もだいぶマシになったけどね。次は、Opus4.5 は通常の AI エージェント体験ではないっていう記事。ハッカーニュースで157ポイント。バーク・ホランドさんっていう開発者が書いた体験記で、以前は AI エージェントに懐疑的だったけど、Opus4.5 で考えが変わったって。具体的には、4つのプロジェクトを短時間で構築したらしい。Windows 用の画像変換ツール、スクリーン録画と編集のアプリ、ソーシャルメディア投稿アプリ、ルート最適化ツール。で、AI 優先コーディングっていう哲学を提唱してて、人間が読みやすいコードより LLM が読みやすいコードを優先すべきだって。これはちょっと議論を呼びそうな主張だね。セキュリティ実装への信頼度は約 80% で、本番には低すぎるって正直に書いてた。ベンチマーク的には、クロードオーパス 4.5 は SWE ベンチベリファイドで 80.9%、GPT-5.2 が 80.0%、ゼミニ3プロが 81.72% だけど冗長性が低いらしい。実世界のタスクではベンチマークスコアと乖離があるって。ハッカーニュースのコメントでは批判的な意見もあって、コンテキストウィンドウが大きくなると構文エラーが増加するとか、存在しない関数を発明する問題とか、モデル劣化、数週間後に性能が低下するっていう懸念もあった。まあ、このポッドキャストの原稿もクロードオーパスで生成してるんだけど、確かに以前のバージョンよりいろいろと良くなってる気はする。ただ、完璧じゃないのは確かで、やっぱり人間のチェックは必要だよね。ちなみに、12月30日のエピソードでマヌスエージェントの話をしたけど、あれもクロード系モデルをラッパーとして使ってたんだよね。AI エージェントの進化は早いなって思う。ここでちょっと軽い話題。最適な雪永は88文字っていう記事。ロブスターズで36ポイント。これ、Python のブラックフォーマッターが88文字を採用してる理由の話。80文字より 10% 長い。なぜ88かっていうと、レーモンド・ヘッティンガーさんの、ビヨンド・ペップ8っていう講演で、91種、90くらいが賢明な選択って推奨されてたのと、フレーク8で、80文字制限プラス 10% バッファ、っていう運用から88という数字が導き出されたらしい。そもそも80文字ルールの由来は、1928年に IBM が80列パンチカードを導入したことに遡る。タイプライター、テレタイプ、ターミナルへと継承されて、VT100 とかのターミナルが 80×25 の表示を標準化した。ただ、 新聞のコラム幅約30文字っていうもっと古い慣習もあって、人間が快適に読める幅っていう観点もある。現代の開発環境での考慮点としては、複数ファイルの並列表示、 1080p で2ウィンドウ、 1440p で3ウィンドウを並べられる。アクセシビリティの観点では、視覚障害のある人は100文字超えると作業困難っていう話もあった。 Linux カーネルは80文字の厳格なルールを廃止して100文字を最大値に変更したんだよね。ロブスターズのコメントでは、賛成派が複数ウィンドウの同時表示とかアクセシビリティを挙げてた。反対派は、コードは3文と異なる読み方をするとか、インデントを考慮してない研究結果だとか、現代のモニターでは不要な制約とか言ってた。中立派はタブ対スペースレベルの議論だ、プロジェクト内で統一されてれば問題ないって。まあ僕は特にこだわりないかな。プロジェクトの規約に従えばいいと思う。ただ120文字とかになるとさすがに長すぎる気はする。次も軽い話題、球面上でプレイするスネークゲーム。ハッカーニュースで262ポイント。ケビン・アルバートソンさんが作ったブラウザゲームで、普通のスネークゲームを球面上でプレイできる。技術的に面白いのは、3JS とか WebGL を使わずに、バニラ JavaScript と Canvas 2D で実装していること。球面座標から 3D デカルト座標への変換を使って、1600点、40×40 のグリッドで球面を表現している。蛇の移動は連続回転行列で実装されてて、ローテート Z マイナスディレクション、ローテート Y ベロシティ、ローテート Z ディレクションっていう3つの回転を組み合わせてる。衝突検出は 2× サインカッコノードアングルカッコ閉じで幾何学的に計算してる。三角関数を使った衝突判定、なんか懐かしいね。IEEE トランザクションズオンゲームズに掲載された研究で、スネークとアステロイドを球面版とか双曲面版に改造してプレイヤー体験を調査した結果があって、非ユークリッド版では習熟度と操作感が低下するけど、没入感と難易度の近くには優位差がなかったらしい。類似プロジェクトとして、遮影平面でのスネークっていうのもあった。自己衝突時のループが自明か非自明かでゲームオーバーが決まるっていう、トポロジー的なひねりがある。球面でゲームって、なんか数学好きにはたまらない感じだよね。僕もちょっと遊んでみたくなった。最後に、日本語圏に関係する話題。なぜマークダウンの強調が CJK、つまり中国語、日本語、韓国語で失敗するのか、っていう記事。ロブスターズで39ポイント。具体的な問題は、例えば、**マークダウン括弧マークダウン括弧閉じ**は、みたいな文字列で、閉じ側のアスタリスクが句読点の後にあって、後続が通常文字、は、だと、ライトフランキングデリミターとして認識されなくて強調が成立しないっていう。コモンマークの使用で、レフトフランキングデリミター欄とライトフランキングデリミター欄の定義があるんだけど、CJK 言語は空白が最小限で、単語内で句読点が頻繁に使用されるっていう特性があるから、この使用だとうまく動かないことがある。問題の起源は、VFMD 仕様からコモンマークバージョン 0.14 に導入された際、ASCII 句読点のみからユニコード句読点カテゴリに拡張したけど、非空白区切り言語でテストされなかったこと。LLM がマークダウンを標準出力として使うようになって、この問題が顕在化したらしい。確かに、AI の出力ってマークダウン形式が多いよね。解決策としては、マークダウン CJK フレンドリーっていうプロジェクトがあって、リマーク、マークダウンイット、マイクロマーク、コムラク、ゴールドマーク向けのプラグインを提供してる。GitLab フレーバードマークダウンでは採用済み。Redmine 611でも CJK フレンドリーエンファシスオプションを有効化するパッチがマージされた。ワークアラウンドとしては、ストロングタグを使うか、U+200A ヘアスペースを挿入する方法がある。ロブスターズのコメントで面白かったのは、そもそもイタリック体は CJK では意味をなさない。っていう指摘。確かに日本語でイタリックって使わないよね。 M タグのセマンティック HTML 化によってユーザーエージェントが文脈に応じた強調表現を選べるはずなんだけど、実際には機能してないって。ロブスターズ自体がコムラクの CJK フレンドリーエンファシス拡張をサポートしてるらしい。マークダウンって便利だけど、国際化の観点ではまだまだ課題があるんだなって思った。というわけで 今日はベトナムの広告規制、Gメールの肥大化、フォルクスワーゲンの物理ボタン復活、51.26、オーパス 4.5 の話、あと行長88文字とか球面スネークとかマークダウンの CJK 問題とか、いろいろ話したね。広告規制の話は、ユーザー体験のために国が介入するっていうのが興味深い。フォルクスワーゲンの物理ボタン復活も、タッチスクリーン万能主義への揺り戻しって感じ。昨日の他方アイコン批判と合わせて、実用性重視の流れが来てるのかも。さて、明日も雪が残るかもしれないから、外出する人は気をつけてね。じゃあ、今日はこの辺で。